イースターおめでとうございます。今年のイースターは私がクリスチャンになって47年になりますけれども、これまでかつてない変わったイースターとなりました。コロナウイルス感染の問題があり、岐阜県知事の方からも非常事態宣言が昨日出されて、私たちの教会では礼拝を取りやめ、各家庭で皆さんに礼拝を持っていただくことを3月の29日から、3月の22日から始めましたけれども、この4月のみならず、もう少し、そのようにご家庭で礼拝を持っていただく必要があるかもしれません。今日このイースターのメッセージのにあたって、まず皆様に感謝申し上げたいと思います。まずこの録画撮りのためにご奉仕くださっている田口光幸兄弟や、またこの録画撮りのメッセージを見てくださり聞いてくださる教会の兄弟姉妹たちに心から感謝申し上げたいと思います。教会で一緒に集まることはできませんけれども、今各家庭において、あるいは皆さんのいらっしゃるところでこの礼拝メッセージを見てくださっていることを本当に感謝したいと思います。メッセージに入る前に心からさまざまな形で励ましてくださっている皆さんに感謝申し上げたいと思います。お手紙をくださったり、 E メールをくださったり、あるいは電話で、あるいは SNS でメッセージを送ってくださって、いろんな形で励ましてくださっている皆さんを心から感謝したいと思います。またある方々はわざわざ教会まで献金を届けてくださったり、いろいろとご配慮を表してくださって感謝いたします。また振り込みの形で献金を捧げてくださっている皆様にも感謝申し上げたいと思います。皆さんお一人お一人によってこの岐阜純福音教会は支えられています。またこのコロナウイルス感染の中でですね、皆さんの中でいろいろと不安を覚えられたり、また祈ってほしいという課題が皆さんの中に、あるいはご家庭の中にあるかもしれません。どうぞご遠慮なく、そのような場合はお電話をくださったり、またメールやまた手紙、何かの形で私たちにお知らせください。皆様のために毎日お祈りしております。今日はこのイースターにちなんでですね、イースターメッセージとして人生の三大問題というタイトルでお話ししたいと思います。一言このイースターメッセージにあたりお祈りをいたします。愛する天のお父様、今日兄弟姉妹とともにこの礼拝堂に集まることはできませんけれども、しかしそれぞれの場所において主イエスキリストが共におられることを感謝します。私たちを愛してくださり、私たちの身代わりに十字架で血を流し命を捨ててくださり、私たちの罪の許しを与え、私たちをあがない神の子供としてくださり、永遠の命を与えてくださった主イエスキリストが今お一人お一人と共におられることを感謝します。またこの尊いイエス様を私たちの救い主として送ることを良しとしてくださった愛する天のお父様が、お一人お一人と共に、お一人お一人のご家庭に共におられることを感謝いたします。今日これからイースターにちなんだメッセージを語りますけれども、どうぞお一人お一人が復活のイエス様の命をいただき、力をいただき、励ましをいただき、神の言葉によって励まされ力を与えられ、どうぞこのイースターにふさわしい整えられた生徒としてあなたの導きに預かることができますように顧みてください。これからの礼拝の時を委ねます。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちの人生には3つの大きな問題があります。科学は進歩し、医学は進歩し、さまざまな技術が進歩しておりますけれども、 どんなに人間が知恵を尽くし、また知力を尽くしても、解くことのできない三つの根本的な人間の問題があります。それは第一に人間の存在理由の問題であります。なぜ人は存在しているのか。なぜ人はこの地上に、この世に生きているのか。私たち人間の存在目的、これがわからない。このことで悩んでいる方々が大勢あります。また第二番目の問題は、罪の問題であります。私たち人間のうちに存在している罪の力、また自分はしたくないと思うけれども、したくないと思うその罪を犯してしまう、その弱さを抱えている人間、この罪の問題で苦しんでいる方々も大勢あります。三つ目の問題は死の問題であります。誰もがいつか死を経験していくわけでありますけれども、死んだ後どうなるんだろう、なぜ人は死ぬんだろう、さまざまな思いが、また不安が、恐れがやってきて、死という問題で苦しんでいる方々も大勢あります。この世界のベストセラーであります聖書は、この人生の三大問題に真正面から答えている書物であります。そして私たちの救い主、イエス・キリスト、あの十字架で私たちの罪を許すために死んでくださり、血を流してくださったお方、そして墓には葬られましたけれども、3日後に復活してくださったお方、このイエス・キリストの十字架と復活こそが、この三大問題へのまた答えでもあります。今日はこの3つの問題について、一つ一つ共に学んでいきたいと思います。第一に人生の目的の問題でありますけれども、あなたは何のために生きていらっしゃるでしょうか。すべてのものには目的があります。この講談にも目的がありますし、このペットボトルの水にも目的があります。またこの台にも目的があります。このきれいに飾ってある花にも目的があります。皆さんの庭に植えてある花にもその存在の意義、目的があります。それは所有者を、また植えてくれた人、作ってくれた人、喜ばせるために存在しているわけであります。またこの講談、マイク、スピーカー、カメラ、椅子、さまざまなものは私たち人間の生活に欠かせない必要なものであります。それぞれに目的があります。しかし人は何のために存在しているんでしょうか。もし私たちがただ単に進化論を信奉して、アメーバのような単体動物からだんだんと進化して、お猿さんになり、そしてまた類人猿になり、また人間へと進化してきた。偶然の産物として考えるならば、私たちの人間の存在目的を私たちは見出すことはできません。この聖書は私たちの存在目的について何と語っているでしょうか。イザヤ書の43章7節、旧約聖書でありますが、イザヤ書の43章7節にこのように書かれています。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造した。これを形作り、またこれを作った。とあります。また43章21節には、私のために私が形作ったこの民は、私の栄誉を述べ伝える。と書かれています。この神の言葉である聖書は、人の存在目的は、神の栄光を表すためにあると教えています。私たち一人一人、土の器であります。弱さを抱えています。完全ではありません。また人生の中で様々な痛み、苦しみ、試練を経験します。しかし、そのような中で私たちが救い主イエス・キリストに目を向け、声を上げ、誠の神様に助けを求めていくときに、神様が私たちにご自身を表してくださり、助けてくださり、 引き上げてくださり、導いてくださり、そして私たちの人生を変えてくださり、私たちを通して、私たちの人生を通して、弱さの経験さえも用いて、神様の栄光を表してくださるのです。第2コリントの12章には、使徒パウロが、私は私の弱さを誇ると語っています。なぜなら神の力は弱さのうちに完全に現れるからである。私たちの弱さの経験、痛みの経験、苦しみの経験、そのことを通して神様はご自身の力を表してくださるお方であります。今日もし皆さんが何か問題を抱え、悩みを抱えていらっしゃるならば、どうぞこの聖書の神様に、救い主イエス・キリストに声を上げて祈り、助けを求めていただきたいと思います。第2番目に、人生の大きな問題として、私たちは罪の問題に直面しなければなりません。誰が教えたでもないのですが、小さい子供が少し成長してきますと、だんだん言うことを聞かなくなったり、してはならないよと言われたことをわざわざするようになります。コンセントに手を置いてはいけないよ、電気が流れてて、そして大変なことになるからと。親は心配して教えるんですけれども、してはいけないと言われると、子供はそのように従うものであります。そういう罪の性質というものが生まれつき人間にはあります。聖書はそのことを教えています。元金城学院大学の学長でもありましたけれども、淀川キリスト教病院のまた理事長として活躍してこられた柏木哲夫先生が人間について良き生と死という著書の中でこのように分析しておられました。人間には5つの問題がある。第一、人間は他人の気持ちをわからない動物である。柏木先生がお仕事を終えて帰ってこられると奥様が玄関に出てこられて、あのね、今日こんなことがあったのよ、あんなことがあったのよって話されると、僕だって仕事で疲れてるんだ。いい加減にしてくれ。ちょっとゆっくりさせてくれ。そのようにムッとして話してしまうことがあるようなことを書いておられました。分かっていながら、あるいは十分理解できなくて、私たちは自分の感情をむき出しにしてしまうということがあります。第2番目に、人は自分の判断基準を他人に押し付ける動物である。第3番目、人は謝れない動物である。4番目、人は人を許せない動物である。5番目、人は限りなく自己中心的である。で、柏木先生はこのように書いておられます。この自己中心性ということから解放されないと、本当の意味での心の平安というものは来ません。一方、自分の自己中心性ということをどこかで感じながら生活していると、必ず心の疲れ、精神の疲労ということにつながってくるように思います。韓国でのお話でありますけれども、ある若い裁判官がお医者さん、クリスチャンのお医者さんのところにやってきました。そして診断をすると胃潰瘍であるということが分かりました。このお医者さんは自分の経験からこの人の胃潰瘍のためには、治療のためにはこうしたらいいというので、さまざまな薬を与え、またアドバイスをしていきました。しかし、何ヶ月経ってもなかなか良くなりませんでした。お医者さんおかしいなと思いました。それでクリスチャンのお医者さんでしたので、ある時思い切ってこの患者さんに聞かれたそうです。あなたには誰か憎んでいる人がありますか？そうすると、この若い裁判官が、席を切ったように話し始めたそうです。実は私は農村の出身ですけども、私の家の隣は大金持ちの家でした。ある時土地の争いが起こって、大変な紛争になりました。その争いの中で、私の祖父は隣の人に押し倒されて、それが元で死んでしまいました。また、我が家の土地も奪われてしまいました。 それで私は裁判官になろうと志したんです。裁判官になって、そしてあの隣の私の祖母を殺したあの大金持ちのあの家の人と詰めてやろう、仕返しをしてやろう、そう思って今日まで生きてきました。そのように言ったそうです。で、このクリスチャンのお医者さんは、分かりました、でもね、あなたのこの胃潰瘍が治るためにはあなたはその人たちをも許す必要がありますよ、そう言って聖書から短く話したそうですけれども、とんでもない、あの人たちだけは絶対に許すことはできない、そう言ってその若き裁判官は帰っていったそうでありますけれども、しかし一向に良くならないこの胃潰瘍ってもう本当に憔悴しきって、ある日病院にまたやってきたそうです。そして先生、私を助けてください、どうすることもできません。するとこのお医者さんは、じゃあ今日一緒に祈りましょう、どうぞあなたが許すことができない人を許す、そのお祈りをしましょう、私が助けてあげます、そう言って一緒にお祈りをしたそうです。またこの方はイエス・キリストを救い主として信じますと告白して、そしてこのお医者さんに紹介された教会に行くようになったそうであります。すると不思議なことに、教会に行って聖書を読み賛美をし神様に祈っている中で、あの憎くて仕方なかった人を心から許せるようになったそうです。そしてこの人本当に新しく作られた人となって、あの胃潰瘍も全く消えてなくなってしまったそうであります。さあ、第3番目の私たち人間の私たちの人生の大きな問題、それは死の問題であります。ヘブル人への手紙の9章27節に、人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書かれています。確かに私たちはどんなに健康な人であっても、どんなに丈夫な人であっても、どんなに鍛えた人であっても、いつかは老いてこの地上を去っていかなければなりません。私たちは死という問題に直面していかなければならないのです。この死への恐怖から恐れから人生を儚む人たちもあります。まだ仕事盛りの年齢であるにもかかわらず、あなたはがんです、あなたの命はあと半年です、とそのように宣告され、本当に気が狂ったようになり、ある人は死を選ぶ人があります。またある人は本当に不安になり、そしてうつ病にかかってしまったり、普通の生活ができないほどに意気消沈してしまう方々があります。死の問題を抱えている私たちに対して、イエス・キリストは素晴らしい救い主となってくださいました。イエス・キリストのお言葉が、このようなお言葉がヨハネによる福音書5章にあります。どうぞ皆様も開いていただきたいと思いますが、ヨハネ5章24節25節です。ヨハネ5章24節25節お読みします。誠に誠にあなた方に言います、私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っています。誠に誠にあなた方に言います、死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。それを聞く者は生きます。このイエス・キリストは、先ほどもお話ししましたように、私たちの罪の身代わりに、今から約2000年前に、あの今のイスラエルのエルサレムのシャレ神戸の丘と呼ばれるゴルゴタの丘において十字架刑に遭われました。全く罪のない方が罪人として 十字架刑に遭い、血を流し、苦しみ、息を引き取られたのです。しかしこのことは旧約聖書の中に予言されていました。またイエス様ご自身もお弟子さんたちに、私はエルサレムで苦しみを受けて、そして十字架に釘付けにされ、そして殺される。しかし3日目によみがえる。そのことを語り予言しておられました。弟子たちは何度かそのことを聞いていたんですが、復活されたイエス様にお会いするまでは、彼らの目が閉ざされており、理解が開かれておらず、信じることができないでいました。しかし、イエス様が墓に納められて3日後に復活されて、弟子たちの前にその復活の体を持って現れられたときに、弟子たちはものすごいショックを受けました。そして、イエス様の語っておられたことを思い出し、イエス様がおっしゃったことは本当だった。そして聖書を調べ、聖書の言っていることは本当だ。あのイエス様こそ、私たちの主こそが、神が送ってくださった救い主だ、キリストだということを確信いたしました。それから彼らは迫害に遭いながらも、イエス・キリストの十字架と復活を述べ伝えていったのです。ローマ帝国において、ものすごい激しい迫害がクリスチャンたちに与えられました。ある者は仕事を失い、ある者は鞭打たれ、ある者は手を失い、足を失い、目を失い、様々な傷を経験し、また死をも経験しました。円形劇場に引き出され、ライオンと格闘させられたりして、人々の慰め者とされました。しかしそのような迫害にもかかわらず、彼らはこの真理を伝えなければならないという使命感、またイエス・キリストは今も生きておられる。この復活されたイエス様に出会い、彼らはこの本物を、この命を、この真理を伝えたいと願って伝えていったのです。そしてとうとう、紀元4世紀には、あのローマ帝国の人口の約10分の1がクリスチャンになり、皇帝までもクリスチャンになり、ローマ帝国はキリスト教国として新しくされていったのであります。イエス・キリストは今も生きておられる方であります。私は先週素晴らしい本を読みました。蘇った人という本であります。私たちの知り合いの多聞福音教会の吉川淳先生ご夫妻から紹介された本であります。今日今ここへ持ってくればよかったのですが、また皆さん欲しい方はまた余分に買っておりますのでご紹介したいと思いますけれども、この蘇った人というこの本に書かれている方は久田徳造さんという人を殺めたために死刑にあった人物に関してであります。久田徳造さんというこの人は1975年6月2日に死刑執行されました。彼は幼い時に両親が、まずお母さんが家を離れ、そして父親からも捨てられ、養父母のもとに育っていきましたけれども、また養護施設にもいられていた、そういう苦しい経験をした人でありますが、養父母に育てられながらも彼の人生は若い時から荒れ狂ったような人生でありました。何度も何度も悪事に手を染め、少年院に送られたり、もう彼は本当に様々な悪を重ねました。そしてとうとう人を殺めて、自ら孔子台に、自ら死刑という、その恐ろしい刑罰を経験しなければならなくなったのです。彼の死刑が確定したのが29歳の時でありました。そして35歳で地上の生涯を終えたのでありますけれども、彼は 最初の1年間、刑務所で、自分は死刑に遭う。自分は死ななければならない。恐ろしくて恐ろしくて、のたむうち回り、そして刑務所の中で暴れ回り、大変な囚人でありました。しかしこの久田徳蔵さんに、イエス・キリストの福音を伝えてくださる方が現れました。この聖書の言葉を伝えてくれる人が現れました。彼はいつしか聖書を読むようになり、そしてとうとう自分のような罪人さえも許してくださり、救ってくださり、永遠の命を与えてくださる主イエス・キリストを知り、信じる決心をしたのです。そしてイエス様を信じて、さらに聖書の言葉に接し、イエス様のことを知れば知るほど彼の人生は変えられていきました。そして刑務所の周りの人たちが驚くほど彼の姿、彼の生き様が変わっていったのです。もう刑務官の人たち、刑務所の看守の人たち、そこで働く人たち、また検事さんたちさえも彼の変わりようにびっくりしました。このタモン福音教会の吉川純牧師から、よみがえった人という本を紹介されたということを申しましたが、このタモン福音教会において昨年6月2日に洗礼を受けられた滝健太郎さんという元検事さんがいらっしゃいます。オランダの日本大使館で第一等書記官をもされた方でありますけれども、奥様がまずイエス様を信じられましたが、この滝健太郎さんはまだ若き、検事の時に先輩検事からぜひ紹介したい人がいると言って、この久田徳蔵さんを紹介されたそうです。そしてこれが死刑囚だろうかと思えるほどはつらつと生きている久田さんに会ってショックを受けたそうであります。そして彼は戦後間もない時に学校に行きましたから、また大変な家庭環境でしたから、小学校2年生までしか行くことができなかった人でありましたけれども、一生懸命書道を勉強し、喜び、希望、さまざまな習字で信仰を表していかれました。その賞ももらわれたそうでありますけれども、この賢治さんが後にイエス・キリストを救い主として信じる一つのきっかけになったのが久田徳蔵さんでした。さまざまな多くの人たちに、この死刑囚であった久田さんは大きな感化を与えてこの世を去っていきました。いよいよ明日が死刑だと告げられた時、その前の夜、彼はほとんど寝ずに今までお世話になった人たちに感謝の手紙を書いたそうです。そして死刑になる当日も係の人たちに感謝を表し、挨拶をし、そして穏やかな心で死を受け入れていったそうであります。この方は学歴はない方でした。しかしイエス・キリストの出会い、彼は死後の世界があること、まことの神様が死後の世界を司っておられ、天国がありパラダイスがあり、イエス・キリストを信じる者がそこに迎え入れられ、永遠の祝福に預かることができることを確信し、死後の世界に対する希望を持ち、確信を持ち、平穏な心でこの地上を後にしていったのであります。皆さんや私はどうでしょうか。永遠の命をいただいているという確信があるでしょうか。私たちの生き様はどうでしょうか。周りの人たちに世の光、地の塩として良い感化を与える、そのような 生き方を私たちはできているでしょうか。イエス・キリストの十字架の恵みの素晴らしさ、復活されたイエス・キリスト、まことの救い主、この方を味わい、経験しなければ、私たちは本当の意味で、世の光、地の塩となっていくことはできません。今、新型コロナウイルス感染の問題で、この日本中が大変な試練の中にあります。多くの人たちが恐れと不安の中にあります。このような中で、私たちクリスチャンこそは、世の光、地の塩として、問題の中にも、苦しみの中にも、救い主イエス・キリストが生きておられること。クリスチャンであっても確かに試練に遭います。もしかしたらコロナウイルス感染に遭うかもしれない。しかし私たちには素晴らしい救い主がある。私たちの罪を許してくださり、私たちに永遠の命を与えてくださり、私たちの人生の意義を明確にしてくださり、また私たちの病を癒してくださる。素晴らしいお方がある。そのことの確信があるでしょうか。今私たちは共に教会堂に集まることはできません。共に顔を見ながら祈り合い、励まし合うこともできません。今私たちはある意味信仰の試練の中にあります。信仰の試練のるつぼの中にあります。本当のところ私たちがどれだけイエス・キリストを信じているだろうか、本気でどれだけこのお方に従っているだろうか、そのことが試される時であります。私たちは離れていても、互いに励まし合うことはできます。電話一本で話すこともできます。またメールを送ることもできます。手紙を書くことも、はがきを書くこともできます。様々な形で、私たちは互いに励まし合おうではありませんか。互いに祈り合おうではありませんか。ぜひとも、このような時こそ、私たちは神の家族として、キリストの体にあるものとして、互いに励まし合い、支え合っていこうではありませんか。私たちの築いてきた霊的な家が、藁のような家であってほしくはありません。板張りの家であってほしくはありません。簡単に試練という火によって燃え尽きてしまうような家であってほしくはありません。いつまでも残る、永遠に残る霊的な家であってほしいと思います。その家を築いているのが愛する兄弟姉妹、また私たちであります。本当にあらゆる時にイエス・キリストを見上げて、この方に信頼して歩んでいこうではありませんか。イースターの祝福が皆さんお一人お一人の上にありますように、皆さんお一人お一人のご家庭にありますように、皆さんお一人お一人が守られますように、皆さんの職場が祝福されますように、職場の方たちも守られますように、ご近所の人たちも守られますように、神様の大きな助けが今私たちの町に、あなたの町に、この日本にあることを祈ろうではありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天皇とお様、どうぞ兄弟姉妹お一人お一人を今日強めてくださり、励ましてください。今も生きて働いておられるイエス・キリストを本当に一人一人がしっかりと仰いで、目の前に置いて共に歩むことができますように、どうぞ私たちの心が熱く燃えてイエス様と共に歩むことができますように、どうぞ御言葉によりお一人お一人を励ましてください。ご聖霊によりお一人お一人を励ましてください。イエス様の清い血潮により守ってください。復活のイエス様の御霊によって守ってください。どうぞお一人お一人の今週の歩みを祝福し導いてください。ご家庭を守り祝福してください。お仕事を祝福してください。イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。